皆さんこんにちは。新刊ラジオ第44回8月2日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。はい、今日はですね、ボクシングの亀田光輝選手の世界戦がありますね。皆さんは興味があるでしょうか。僕はですね、声から分かる通り非常に興味津々です。昔はですね、ボクシングはあの日本でも人気がありましたけども、最近はなんか世界チャンピオンでもね、なかなかこうね、放映されないっていう感じのね、人気低迷の時代でございます。その中で現れたのがこの亀田兄弟、特に長男の亀田光輝が一番最初にプロボクサーになりましたけども、今日の試合もね、なんか長時間放送されるようでね、ボクシング界にとっては希望の光と言ってもいいでしょう。そんな講釈はいいとして、この亀田光輝選手、ここまで無敗と、圧倒的に勝ってきています。今日の試合の相手は WBA 世界ライトフライ級1位の、ファン・ランダエタ。このライトフライ級のですな、王座がちょうど今空いた状態なので、このファン・ランダエタと、亀田光輝がね、争うという形になるんですね。このファン・ランダエタなんですけども、亀田のスパーリングの相手、こちらにですね、圧倒されたという情報もあるだけにね、なんか実力はわかりませんけれども、実績は一応ある選手です。元、WBA 世界ミニマム級チャンピオンですね。まあね、相手が弱いから勝ってきたとかね、こうバッシングがある亀田光輝選手なんですけどね、これからどんどん世界、とりあえずここで世界チャンピオンを取って、これから世界の強豪たちとね、戦い合って、真のヒーローであることを証明してほしいなと思います。はい、というわけで亀田選手の話はね、もっと喋りたいんですけど、この辺までしておきまして、今日はですね、ヒーローについて考えてみました。まあ世界ではですね、まあいろんなヒーローがいますよね。この間ね、引退したジダン選手がヒーローだっていう人もいるかもしれませんし、僕のヒーローは力道山だっていうお父さんもいるかもしれません。またね、今若い女の子にとってはね、カトゥーンの亀梨くんがヒーローかもしれませんし、ね、ちっちゃい子なんかはね、ウルトラマンとかね、プリキュアとか人もいるでしょう。ちなみにですね、僕にとってのヒーローっていうのは、まあ自分の親父ですわな。自分育ててくれたしね、なんかすごいね、ちゃんとお金の面とかも支援してくれるしね、そういうわけでね、皆さんもう少しね、自分の両親でも大切にしてください。あれ、そんないい話で終わっちゃっていいの？あ、ダメですよね。はい、ごめんなさい。というわけでですね、もう一回ヒーローの話に戻します。今回はですね、ヒーローに関する本の紹介です。今回紹介するのは、平安時代に生まれたヒーロー。天才と呼ばれていた人なんですけど、さてさて誰でしょうか。ではでは本の紹介に行ってみましょう。今回は皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。
どうじゃ、明日は雨が降るかの。いや、困ったものだ。
時は平安、大きな戦乱のない比較的平穏な時代。しかし、この年は関西圏で雨が降らず、異常気象と騒がれていた。それを憂いた時の天皇、純那天皇は、祭事を与えられていた僧の守敏と、当時を与えられた空海に対し、雨乞いをして雨を降らせようと命じた。先行は守敏。
我に力を、雨を降らせたまえ。おお、おお。
少し雨は降ったものの、農業の役には立ちそうにない。
ふん、そんなものか。
高校は空海。
おん、にょ、にょ、にょ、にょ、にょ、にょ、
しかしどうしたことか、7日間全く雨が降らない。
おかしい。こんなことが。何？
調べてみると、なんと守敏が降雨の龍神を封じ込めている。これでは雨が降るはずもない。
奴に手柄を奪われてたまるものか。
くれ、ならば。臨平同社を改善に、臨平同社を改善に、にょにょにょにょにょ。
おお、雨じゃ雨じゃ、恵みの雨じゃ。
なんと空海はヒマラヤの竜神禅女竜王を呼び出した。この雨は3日間降り続けた。このことから、雨乞いなら真言密教という定説が生まれたという。
空海はこんな人だったのかな？ ということで、今回紹介する本は斉藤隆の天才伝4空海という本です。斉藤隆さんは、ご存知、有名な教育学者であり、ベストセラー声に出して読みたい日本語の著者でもあります。この斉藤隆さんの、天才伝シリーズというものがありまして、ここではですね、この斉藤隆さんが独自の視点で世界の天才を読み解いて解説しています。すでにですね、123と来たんですけど、ユング、ピカソなどが取り上げられてましてですね、これからも、シャネル、レオナルド・ダ・ヴィンチなど次々と刊行される予定になっています。ね、レオナルド・ダ・ヴィンチなんかはね、今あの映画のダ・ヴィンチコードで結構有名だからね、興味がある人も多いんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回取り上げるのは空海です。皆さんはですね、空海についてどのくらい知ってるでしょうか。まあ、社会の授業ではね、必ず登場する空海ですので、名前くらいは知ってると思いますけども、ああ、なんとか宗を開いたとしたら、真言宗だったっけっていうくらいの人も多いと思います。というわけで、この空海、空海大僧正のプロフィールを少し紹介いたします。空海は西暦774年に生まれた人物です。時代としては奈良時代の終わりですね。若い頃から、儒教、道教、仏教を学び、804年に、正規の遣唐使の留学僧として唐に渡ります。そして唐で、当時の最先端であった密教を学び、2年後に帰国します。その後、高野山に密教の道場を開設し、ここで真言密教を教え、これが日本での真言宗となります。この他にもですね、庶民にも門戸を開いた画期的な教育施設、手芸七院を開いたり、灌漑工事をしたりと、幅広い活躍をして、835年に62歳で亡くなっています。死後ですね、弘法大師という名前を賜っていますので、弘法も筆の誤りの弘法はですね、まさにこの空海のことですな。で、今回冒頭にありました謎のドラマですけども、これはですね、空海の伝説の一つとされています。他にもね、川に文字を書いたとかね、杖でついた時そこから温泉が湧いたとか、なかなかね、すごい伝説がたくさんあるんですが、まあ、それだけね、この空海が天才とされ、世の人に愛されてきた証拠でしょう。この本の中でも、その素晴らしさみたいなものが非常に克明に書かれています。その中でもですね、同時代を生きた最澄、天台宗の創始者とされている方ですね、この人とのライバル関係がかなり大きく書かれています。知らなかったんですけどね、最澄ってね、空海に弟子入りしてるそうなんですよ。二人ともですね、唐で学んでたんですけども、密教というところでは、唐でも正当な後継者とされた空海の方が深く学んでいたようです。教科書なんかではね、天台宗の最澄、真言宗の空海と教えられるんですけども、実は結構違いがあるようです。まあ、空海にしてみれば密教最高、天台宗などの研究と言われるものはその一部だと考えてたと、そんな感じなんですけども、この時代についてはね、ここではあんま詳しく触れません。気になる方はご自分でお調べください。このように、この本では空海についてを詳しく扱っていますので、この本を読めば簡単に空海通になれると思います。空海のしたことはですね、自分で自分を最高度にコントロールしながら脳を高速回転させるというもの。なんかすごい難しい話なんですけども、当時世界の最高峰だった密教を学び、土木、医学、詩や美術などね、様々なものを吸収していった空海ですから、ある意味説得力があるんじゃないでしょうか。彼を知ることで、天才がどのように生まれたのか、そしてどうやって学んでいけばいいのかが分かっていくと思います。またですね、空海の真言宗、こちらはですね、この後の日本の仏教の礎になっている部分が多々ありますので、日本の文化を見るという意味でもいい本だと思いますよ。斉藤隆の天才伝4、空海。斉藤隆著、大和書房より定価1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回ね、紹介しましたのは斉藤隆の天才伝と書いてあるんですけどね、僕ですね、この天才って言葉に結構前々からね、こうなんでしょうね、疑問というかね、まあ憧れもあるんですけども、疑問みたいなのもありまして、天才と秀才ってよく言われるじゃないですか。天才ってのはなんか生まれ持った才能があるとか、なんか秀才ってのは才能はないんだけど努力してそうなったとか結構言われるんですけども、いや天才だってね、僕は努力してると思うんですけどね。まあ実際にね、この空海、あと最初に話しました亀田、彼らはね、天才っていうのもありますけれども、それ以上にすごい努力をしていると思います。特にね、空海についてはちょっと歴史上の人物ならよくわかりませんけど、この亀田くんなんかは非常にね、努力してるじゃないですかと。ね、だから天才天才だって結構もてはやすことによってね、なんかその人の努力が消えてしまいそうな気がするので、結構僕はこの天才っていうね、言葉を使うときに気をつけてるんですけど、皆さんはいかがでしょうか。 まあね、斉藤隆さんの本を紹介したってことでね、もう少しその日本語っていうのをね、じっくり考えて大切に使ってみるのもいいんじゃないかなと思ってこんな話をしていました。というわけで今回この新刊ラジオを聞いた方、天才と秀才何が違うのという、こういった日本語表現をもうちょっと考えてみてはいかがでしょうか。結構ですね、日本語ってちゃんと考えると面白いことばっかりなので、それはですね、斉藤隆さんの別の本を読んでみればいいと思います。ではではこの辺で、失礼いたします。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。